Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie の Backpacker Radio.
皆さんこんにちは、ウィーです。皆様どのようにお過ごしでしょうか。私は相変わらずの体調不良でございます。もう慣れましたけれども、いつ完全に復活するのでしょうか、全くわかりません。ということで今回の放送を今から始めさせていただきます。ただいまですね、私はウズベキスタンの北西部にありますカラカルパクスタン共和国の首都ヌクスからの放送になります。カラカルパクスタンというのは皆様ご存知でしょうか。私自身は6年ぶり2度目のカラカルパクスタンなんですけれども、じっくりと観光街歩きをするのは今回初めてです。カラカルパクスタン共和国なんですけれども、もちろんここにはですねカラカルパク人が住んでおりまして、その人たちがメインということでございまして、自治国になっているという感じでございますけれども、なかなかただ私カラカルパクスタンと言いたいだけでございましてですね、何度も口に出してはいるんですけれども、なかなか充実した観光ライフを送っておりますので、そのことをですねお伝えしようと思います。さてホラズム王国のですね、旧都市でありますヒバからですね、ウルゲンチを経由してヌクスにやってきました。自治共和国なので、カラカルパクスタンに入るにあたってパスポートの提示とかそういったものは必要ありません。早速ですね、ヌクス最大の観光ポイントでありますサビツキ美術館に行ってまいりました。この美術館なんですけれども、なかなかに充実しております。作品数はですね、なんかものすごく多いらしくて、ロシアのアバンギャルドのコレクションに至っては世界第2位らしいですね。所蔵品が1位はちなみにサンクトペテルブルクの美術館らしいんですけれども、そのぐらいにですね美術品、民芸品、絵画ですねといったものが充実している美術館でございまして、ここで数時間滞在しました。私個人的に美術館はですね、現代美術とかですね、そういったものが好きなんですけれども、このサビツキ美術館はぜひ行くべきだというおすすめをいろんな方にいただいておりましたので行ってみましたけれども、大正解です。特にですね、民族衣装の展示ですとか、カラカルパク人の今から100年ぐらい前のですかね、服装の写真とかもあったんですけども、なかなかに印象深かったですね。表現が難しいんですけれども、ぜひ写真に収めてまた帰国してから覗こうかななんて思ったんですけども、写真は禁止でございます。写真を撮るためには約30ドルぐらい払ってですね、許可証を得ないといけないんですけども、さすがに私は一応貧乏バックパッカーのブクグリでございますので、それはキャンセルしましてですね、現地を眺めたという次第でございます。このカラカルパクスタン共和国の首都ヌクスの最大の見どころがサビツキ美術館なんですけれども、この美術館にはですね、なんとですね、日本語のパンフレットがありましてですね、今私は左手にそのパンフレットを持っております。ヌクス美術館友の会と書いてありましてですね、会員になるにはメンバーシップとかいろいろ書いてありますね。年間費はUS 100ドルまたは80ユーロです。結構しますね、これ。まあ、初めて読んだんですけども。そんな感じのですね、パンフレット、日本語のパンフレットまで用意されてます。あと、オランダ語とかですね、いろいろ言語ありましたね。この美術館なんですけども、これで堪能しましてですね、次の地に向かいます。ヌクスを得てですね、次に向かった先は、ムイナクという場所です。 これムイナクというのはですね、アラル海の近くにあるんですけれども、皆様アラル海というのはご存知でしょうか。1960年代ぐらいですかね、まではですね、世界何番目でしたかね、確か世界第4番目ぐらいに大きな海って言われてたんですけれども、もう川の流れが変わったりしましてですね、今どんどんどんどん面積が減っているという感じでございます。ほとんどもう消滅するのではないかと言われておりまして、もともとムイナクの近くにはですね、アラル海がありまして、そこには漁港もありましたし、缶詰工場等もあったらしいんですけれども、今はもう漁港の跡形もありませんで、缶詰工場も完全に廃止されております。まあその今ではですね、もう海が干上がっているそのムイナクの町にですね、町というか村なんですけれども行ってきまして、そのアラル海モニュメントですとか、船の墓場と呼ばれていますですね、打ち上げられた船が飾ってありますので、そういったものを見てまいりました。まあ、この船の墓場なんですけれども、ボリビアのウユニ塩湖に行く前にですね、列車の墓場みたいなのがありましてですね、蒸気機関車が放置というんですかね、されている場所があるんですけれども、それを彷彿させるような場所でございました。7艘8艘ぐらいの大きな船がですね、打ち上げられていましてですね、それが綺麗に並んでいるんですけれども、まあなんとも言えない切なさも漂っていますね。本当もうアラル海のあの字も見えませんね、展望台からも。まあ、そんなところにですね訪問しまして、そのムイナクという町の果て感というのを堪能したというところでございます。まあ、こういう風にですね、環境問題を抱えている村等に行ってですね、観光客がイエーイとかやるのは、まあ、いいのか悪いのかわからないんですけども、心が痛みますよね。まあ、私もモニュメントとかと一緒に写真を撮りましたけども、果たして、まあ、そういったことをする場所なのだろうかっていうのは、よく思います。例えば、残虐記念館ですとか、戦争記念館ですとか、まあ、いろいろそういった類の博物館、施設は世の中たくさんありますけども、そういった場所というのは、一概に楽しかったですというふうに表現するのは難しいのかなと思うんですけれども、とりあえずその観光客目線でこのムイナクという ところを見た場合、そのムイナクの果て感ですとか、の荒野の中にあって、空が青くてですね、荒涼としている感じは、なかなか旅情はあったかなということだけ報告しておきますけれども、かつてここにアラル海があったということは心に留めておかないといけないなと思った次第でございます。さてこのカラカルパクスタン共和国なんですけれども、多くの住民はカラカルパク人です。このカラカルパク人に驚きました。ウズベキスタン人がですね、まあロシア系というか、ロシア系というわけでもないんですけど、ザ・中央アジアって感じの人たちだったんですけども、カラカルパク人はもう東アジア人ですね。もう日本人、韓国人、中国人にそっくりです。本当に、韓国人旅行者ですか？日本人旅行者ですか？みたいな顔つきの方がゴロゴロいます。はじめびっくりしました。こんなにも違うんだと思いましたからね。でございましてですね、まあもともとモンゴロイドの方々だという話は聞いておりますので、こういった人種にはなるらしいんですけれども、ここまでですねウズベク人、周りのですねタジク人、カザフ人と違ってくるとですねびっくりします。で、あと女性がすいません、もう今日声が出ませんね、すいませんね。女性がなかなか美しいんですね。と言いますか、私の趣向にはなってしまうんですけども、外国人よりも東アジア系の方々が好きなので、いけないんですけども、カラカルパク人の女性の方がとても美しいなぁなんて思いながら街を歩いておりました。なのでですね、すごく民族というか住民の人たちの変化がはっきりとわかるので、街歩きも楽しいです。特にバザールですね。中央アジアの観光のポイントとなるのは大体バザールになるんですけども、ここに行けば何でも揃ってますね。前回ウズベキスタンを旅した時はですね、何を思ったかバザールにほとんど行かなかったんですけれども、年を重ねると旅の趣向も変わるせいか、 今はバザールがものすごく楽しいです。でこのバザールでですね、いろいろ物を買いました。例えばなんですけれども、フィリピンで買った安物の時計の電池が止まったので電池を交換してもらったんですけれども、この電池交換にかかったのが1000スムということでございます。この1000スムというのがいくらかと言いますと、だいたい30円ぐらいですかね。とても安いです。これで電池交換できますからね。他にはですね、髪の毛を切ってきたんですけれども、髪の毛坊主にして約1ドルです。安いですね。私にとって海外の各地で髪の毛を切ることは一つの観光アトラクションでございまして、すごく楽しみにしています。なるべくですね、あまり行かないだろうなっていうような国で坊主にしようと心がけています。去年はですね、あれはソマリランドで坊主にしましたし、4年ぐらい前はコロンビアのカリで坊主にしたりしてました。なかなか面白いですよね。現地の人たちも切ってけ切ってけと言って絡んできますし、でたまにサービスのいいところですと、マッサージというか肩をポンポンポンポン叩いてくれるんですけれども、カラカルパクスタンの床屋さんではそういうことはなかったです。残念ですけども、はい。で次にですね、証明写真を撮りに行ってきました。証明写真大量にいるんですよ。ビザをですね、大使館で撮る場合にですね、1回あたり2枚、1枚2枚かかりましてですね、でこれからですね、私西アフリカを縦断しようと考えてまして、ざっとですね約20カ国ぐらいありますので、マックスで40枚ぐらい証明写真が必要になりますので、まあ物価の安い国で作っておこうと思いましてですね、証明写真を撮ってきました。これが8枚でだいたい50円ぐらいです。いいですね、安いですね。まあ、これなんですけれども、一眼で顔写真撮っていただきまして、あとはフォトショップで加工してくださいます。なので私はスーツ姿で写ってるって感じでございます。まあ、出来栄えはともかくとしましてですね、きちんと作ってくださってますので助かりますね。前回ですね、違う場所で証明写真を同じくフォトショップで作っていただいたんですけれども、なんとですね、頭の先っちょがですね切れておりましたので、おそらくこれはビザ証明写真では使えないんだろうなというような感じを受けたんですけれども、まあ、今回はですね、頭の先っちょはきちんと背景写っておりますので大丈夫かなと思います。ちなみにですね、前回頭の先っちょが切れた時にですね、これは大丈夫か問題だよ、これじゃビザ取れないよと、まあお店の人に言ったらノープロブレムと言っておりましたけど、まあ世界中でですね、ノープロブレムというセリフほどノープロブレムじゃないということは重々承知の上でございますけれども、本当にノープロブレムじゃないですからね、いろいろなこと。まあいいですけども、はい。そんな感じでですね、ヌクスの街を歩いております。ちなみにですね、現在はヌクスのゲストハウスというかホテルなんですけれども、ホテルヌクスというところに泊まっております。1泊12ドルです。朝食付きです。なんですけれども、これをスム払いにしますとだいたいドル換算で 9.7 ドルにぐらいになりますので、スム払いがおすすめです。と言いますのも、ウズベキスタンは闇両替がすごく発展しているところでございますので、ただいまですね、公的レートですと1ドルだいたい2190とかなんですけれども、闇両替で2700です。でこのホテルヌクスは結構しっかりしたところなので、公的ルートが採用されていると思うんですね。なので2190で計算しますので、若干安くなるという感じでございます。ちなみに闇両替なんですけれども、バザールなど人がたくさん集まるところに行くと簡単にできます。で、アメリカじゃない、アフリカとかだと少額紙幣、例えば10ドルだとか20ドル札だとレートが悪かったりするんですけれども、ウズベキスタンの場合は少額紙幣も100ドル札、50ドル札もほぼ闇両替レートは同じかなという感じでございます。で、ちなみに今はですね、ホテルヌクスの3人部屋の中で、これドミなんですかね、私一人座ってますけれども、なかなかお湯が出なかったりしましてですね、 昨日もレセプションに揉めていつ出るんだみたいなことを言ってきましたけれども、ようやく先ほど出ましてシャワーを浴びたところでございます。でですね、これウズベキスタンに入ってと言いますか、ヒバに来てからですね、私今体調不良がずっと続いております。下痢ということはないんですけれども、頭痛と微熱とめまいですかね、がずっと続いている状況でございまして、高熱だったり寒気ですとか吐き気とかはないので何の症状かよくわからないんですけども、ちょっと不安を抱えております。今までこういう経験がなかったので、このままどうなるかわかんないんですけども、最悪病院に行こうかなというふうに思っております。怖いですよね、本当に原因不明の病気になるというのは。マラリアとかだったら症状もはっきりしているのでなんとなくわかるんですけれども、ちょっとこれ様子を見るしかありません。ちなみにですけれども、薬局でよく薬を買うんですけれども、だいたい100円200円レベルでお薬買えています。細かい成分はロシア語というかウズベク語なのでわからないんですけども、だいたい通じているかなとは思っております。ちなみにですね、明日はですね、ついにウズベキスタンを去りまして次の国トルクメニスタンに向かおうと思っております。トルクメニスタンはですね、出入国日指定のトランジットビザです。この国はツーリストビザを取ろうとしますと、ガイドですとかホテルの予約表ですとか全てが必要になってきまして、めちゃくちゃお金がかかってしまいますので、バックパッカーの間ではトランジットビザを取って抜けていきましょう、抜ける間に観光しましょうということでございます。で、事前情報ですと、多くの旅人はブハラですとかヒバからトルクメニスタンに入るんですけれども、私はヌクスから入ります。この国境はあまりツーリストにはメジャーじゃないということなので、若干不安はあるんですけれども、どうなりますでしょうか。よくですね、ツーリスト慣れしている国境を越えた方がいいっていうようなお話も聞くんですけれども、どちらが正しいんでしょうかね。私が4年前にですね、世界一周した時に、先輩に10歳ぐらい年上のバックパッカーの方にですね、アドバイスいただいたんですけれども、できればツーリストが通る国境を通ろうというふうに教えていただいたんですけれども、たまにはツーリストが通らない国境を通ろうかと、この報告はまた後日させていただこうかなというふうに思っております。で、このカラカルパクスタン共和国を出まして、トルクメニスタンなんですけれども、基本的に私はマニアックというか、あまり知られてない地域に行くのが好きなので、そういったところに行って自己満足するタイプなんですけれども、そろそろですね、今回、陸路にこだわりすぎてたかな、なんていうふうに思っておりますので、そろそろですね、飛行機でも使って、大観光地といいますか、自分が行きたかった地域にピョーンと飛ぼうかなというふうに思っております。行くかどうかはわからないんですけれども、私がすごく興味があるなって思うところを今から羅列します。皆さんも多分ご存知のところ多々あると思いますけど、行きますね。例えばイエメンのソコトラ島の流血樹とかボトムツリーは一度見学してみたいと思います。あとですね、イラクのクルディスタンにありますアマディアという村ですね。これも切り立った崖の上というか丘の上にですね、村が密集しておりまして、航空写真で見るとですね、とっても壮観な風景が見ることができます。で、次にですね、グルジアのメスティアですかね。これも切り立った山の麓にある村でございまして、夏場に行くとですね、とてもトレッキングハイキングが気持ちいい場所なんですけれども、基本的に断崖絶壁プラス村というところが好きなので、グルジアのメスティアは一度行ってみたいなと思っております。どうでしょうか。続きますね。あとアルジェリアですね。アルジェリア行ってみたいですね。アルジェリアのムサブの谷というですね、いかにもムスリムと言われる、ムスリムの街っていうような感じの場所があるんですけども、そこにはぜひ行ってみたいです。 あとですね、アルジェリアにグランドエルグオキシデンタルという砂漠もあるんですけれども、ここもぜひ行ってみたいです。こう言ってですね、旅をしているにもかかわらずですね、行きたい場所がですね、どんどんどんどん頭に浮かんできましてですね、落ち着かないという状況でございます。じゃあさらに述べます。あとはベタではあるかもしれないんですけど、マダガスカル行ってみたいですね。バオバブの木に並びながらですね、夕日を見てみたいですし、南の方にあるカメレオンですかね、国立公園でワオキツネザルですとかカメレオンとか見学したいですね。固有種とか、ぜひこの手で見てみたいと思いますね。あとですね、ついでに、近くに小諸というと、島がありましてですね、小諸島ですか、小諸国ですか。あそこはシーラカンスで有名なんですけれども、シーラカンスが取れるかどうかは別として、ぜひ小諸もですね、訪れてみたいなと思いますね。いけるかわかりませんけれども。前回ですね、タンザニアのザンジバル島に行きまして、ムスリムプラス黒人プラス島という環境がですね、とても心地が良かったので、同じようなイメージを小諸に持っているんですけれども、どうでしょうかってとこですね。で、西アフリカになりますと、どうですかね、カーボベルデとか行ってみたいですけれども、物価が高いのでどうなるのでしょうか。ぜひですね、この辺の地域に行かれた方、情報を教えてくださると助かります。まあ、そんな感じでですね、行きたいところもくるくるありますけれども、とりあえずは明日から、トルクメニスタンに向かいます。トルクメニスタンの私の目的は3つありましてですね、まあ、その3つは何かというのはですね、次回の放送でお話できたらなというふうに思います。とりあえずですね、一向に治らない体調を抱えながらトルクメニスタンに行くんですけれども、もう不安は不安でございますけれども、どうなるのでしょうか。早く治らないかなと思いながらですね、放送を終了してこの後歯を磨いて寝ようかなと思っております。さて、そんな感じでですね、今回はカラカルパクスタンからの放送になりました。ウズベキスタンもしくはカラカルパクスタンなんですけれども、大観光地の他にですね、なかなかシュールな観光ポイントもありましてですね、都会の喧騒から離れたところが大好きだという方にとっておすすめかもしれません。まあ、そんな感じでですね、今回はの放送を終わらせていただこうかなと思います。皆様も体調にお気をつけてお過ごしください。私も頑張ります。体調良くなることを祈りながら放送を終わります。それでは失礼します。
This program was brought to you by Tubby Tubby Project. 世界一周アワー。